皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。夏といえばですね、気候ネットワークには毎年インターンの方が来てくださっていまして、今日もですねちょっと学生のインターンの方に、この番組に来ていただいております。今日来ていただいているのは後藤正人さんです。後藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、後藤さんにはねちょっとまた後で、いろいろお話を聞いてみたいなというふうに思うんですけれども、まあちょっとねこの暑さっていうのはひどいということもあって毎週のようにお伝えしてますけども、まあニュースの方からねお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日もね、ニュースは猛暑、熱波は日本だけでない、イラクで、インドで、ロンドンで、フィンランドで、世界中で異常な猛暑っていうんですけども、まあ、あの日本でも今年に入って異常気象が頻発している。実はそれは世界でも同様で、その大きな要因には地球温暖化の進行があったということですね。で、なんとですね、今世紀末には世界の4分の3の人々が死の脅威に直面、まあ、クエスチョンマークもついてるんですけども、そういうところでですね、まあ、いろんなところでのちょっと模様が、あるんですけれども、この猛暑は地球温暖化の影響もあるのかと気象庁に問い合わせたらしいんですが、長期的なトレンドとして日本と世界の平均気温が上昇している、今後もさらなる猛暑が起き得ることは確かだというふうに答えたということなんですね。で、熱波に襲われているのは日本だけではなくて、中東で文化交流を行っている、ところがあるんですけども、イラクの暑さが年々ひどくなっていると。まあ、もともと暑い国でね40度を超えることも多々あったんですけども、このところ50度を超えるということになって、まあね、53.9 度を、まあ、記録したという年もあったと。なかなかね、このイラク戦争後の、中でちょっと大変な、模様になっているところがあるそうです。2015年熱波で2500人以上の死者を出したインドは、今年も熱波が深刻であると。なんとね、今年は例年より気温が高く、道路のアスファルトも溶けて変形をして、まあ貧困層の人々がね大変なことになっているっていうのを、まあレポートされていたりですね、今年のインドパキスタンは歴史的な熱波、4月5月から各地で50度超えが連日続いている。メキシコ、クウェート、アルジェリアなどでもね、50度を上回ることが珍しくなくなってきているということで、英国在住のジャーナリストの方がですね、ヨーロッパも今年は暑さが異常と、7月の平均気温が平均最高気温22度、ロンドンでですね連日30度を超え、日によっては、38度まで上昇して過去350年で最も暑いと報じられているということで、ハワイ大学のカミロ・モラ教授らの研究では、今世紀末に最大で世界人口の4分の3が熱波で死の脅威に直面するということなんでね、まあ、今世紀末だから、まあ、まだね、80年ちょっとあるわけなんですけども、なかなかこうね、このまま温暖化を放置していくと大変なことになってしまうということが、まあ、今年の夏、世界中での、まあ、熱波、それから、今年に入ってからの異常気象ということでも、実感できるのかなというふうに思いますが、後藤君はなんかこれに関してコメントありますか？
世界の異常気象についてですか？
はい。
でもあれ、なんか中国、なんかニュースで見たんですけど、はいはい、中国とかではまだ貧困層の方々に、うん、そういう冷房とかの施設が不十分じゃないので、こうそういうショッピングセンターとかに、
ああなるほどなるほど、
貧困層の人々がこう涼みに行くっていうのを聞いたことがあります。
はい、まあそういうこともね、ちょっと自己防衛のためにやらなきゃいけないっていうことですよね。はい、後藤さん、じゃあちょっと簡単に自己紹介をしてもらっていいですか？
はい、はい、皆さんこんにちは。気候ネットワークにインターンとして参加させていただいています。後藤正人と申します。今大学3回生なんですけれども、大学ではメディアについて勉強をしております。でこれまでは あの広告だったりジャーナリズムだったり、あとはメディアリテラシーなどについて勉強してきました。
はい。大学はどこですか？
あ、立命館大学です。
はい、学部は、は
い、産業社会学部のメディア社会専攻というところで勉強しています。
はい。で、今3回生ということですね。はい、出身はどちらでしたっけ？
京都。
京都出身。
はい。
はい、じゃあ、まあ、あの、京都のことはよくわかってると。
まあ、
はい、はい。で、今、大学でメディアを中心にあの勉強されているということなんですが、
はい、
どんなところが、面白いって思ってます？
なんかこう、これまでメディアというとざっくりテレビだったり、うん、新聞、ラジオとかそういう媒体にしか目がいかなかったんですけど、
はい、
そういうマスメディアがいかに社会に作用しているというのが
影響を与えているか、
はい、そういうのが分かっていくのがとても楽しいなと思っています。
はい、そういうメディアという意味ではこのラジオカフェもメディアの一つでね、まあ、コミュニティに根ざしたということでマスメディアとは随分違うんですけれども、まあ、ここに出ていただくのも何かの縁じゃないかなと思いますね。はい、で、気候ネットワークで今インターンとしてまだね、はい、来られたばかりだし、
はい、
あまりこうね、深く関わっていないところもあるかもしれませんが、どんなことをしていますか？
現在はあの職員の皆さんがやるお仕事のお手伝いをさせていただいたり、またあの気候ネットワークが主催しているセミナーだったり、はい、イベントにスタッフとして参加させていただいています。
はい、今までどんなイベントに参加をされてますか？
先日の4日の土曜日に開かれた、
はい、
あの京都自然エネルギー学校のスタッフとして写真撮影だったり、
はい、あ、なるほどなるほど、
参加させていただきました。
は
い、
そうですね、まあ、あの気候ネットワークが自然エネルギー学校を主催している中でインターンとしてその、まあ、実施をする上での、お手伝いということで、ね、いろんなあの、仕事があの発生するのでね、
はい、
あのやってくださったと思います。まあ、気候ネットワーク温暖化問題環境問題に取り組んですけども、そこに気候ネットワークにあのインターンしようと思ったきっかけっていうのは何なんでしょう？
こう気候、今地球温暖化についていろいろ言われている中で、こう僕はちょっと動物が好きなんですけど、
はい、
こうちょっと漠然とした理由なんですけど、はい、北極で北極グマがこうどんどん住む場所を失われてるみたい
な
ニュースを聞いて、それでこうなんとなく興味を持ったっていうのが気候ネットワークに参加する漠然とした決め手かな
と。はい、はい、あの動物というとそのペットじゃなくてその自然にこう生息している動物ということですかね？
あ、そのペットも今飼っていて、その流れでちょっと動物とかについて結構興味があって。
なるほどなるほど、はい、まあ、あのね、まあ、北極のシロクマがね絶滅のこう危機に瀕するんじゃないかというふうに言われてて、まあ、そうは言ってもねちょっと遠いところなんでね、そこをこうきっかけするっていうのはなかなか、まあ、こうアンテナがあの鋭いのかなと思うんですけれども、この自然エネルギー学校に参加をしてみて何かこう学んだこととかあります？
ああ、まあ、あの講師の先生のお話もとても興味深かったんですけど、
はい、
何よりもこう参加されている人々がこう職種だったり年齢層もこう幅広い人々が参加しているんですけど、こう気候変動についてという一つのテーマについてこう皆さんがこうどんどん意見を言い合っていって、一つの目的に向かってなんか進んでいくっていうのがとてもなんか興味深く感じました。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、自然エネルギー学校はね、それに関心のある。で、特に今年は自然エネルギー 100% を目指そうというね、まあ、テーマがあって、まあ、学ぶことと、それからそれに参加している人々が面白いということですか。はい、なるほどね。はい。で、気候ネットワークの活動について、あるいは、まあ、これまでね、いろいろ調べた中で、なんか、こう印象、気候ネットワークのスタッフでもいいですし、活動内容でもいいですし、なんかそういうことをちょっと教えてもらえますか？
気候ネットワークのスタッフの皆さんはとても優しいんで
優しい
でまずなんかこう気候変動っていうとなんか問題がもう世界規模 で大きい問題なんですけど、
はい、
京都の事務所はこう人数だったりこう事務所も結構こじんまりとしてるじゃないですか、
はい、
でその中でもこうセミナーだったりイベントを主催してこう少しずつ草の根でこう人々に気候変動についての理解を深めようとしているのかなという印象を受けました。
ああ、なるほどね。はい。まあ、私たち NPO、NGO であって、なかなかね、私たちが、設立した頃は、あれくらいのオフィスを持つのもね、大変だったし、スタッフも2、3人でスタートしたね。それが、まあ、まだ増えてるんですけども、どうだろう。まあ、まだね、こう、わからないところ多いと思うんですけども、ちょっとこう、ネガティブ課題じゃないかなとか思うところはありませんか？言いにくいですよね
課題、うーん、
その他の印象でも結構ですよ。
あ、でもインターン、他のインターンの方と職員の方もとても仲がいいのかなという印象を受けまして、
はいはい、
で業務の後とかでも研究会といって、
なるほど、はい、
皆さんで勉強会を開いたりして、うん、こうどんどん気候変動 に関する知識を深めようとしているっていうのはすごいなと思いました。なるほど、なるほど、
はい、わかりました。そうですね、私たちも活動は本当にいろんなものにわたっていて、先ほどおっしゃってくださった草の根っていうのもあるし、それこそ私たちが活動のスタートのきっかけとなった COP3 京都議定書のことであるので、まあ、国際交渉から、国の政策全体の活動もしてるんですよね。まあ、そういうところは、やっぱり勉強をいろいろしていかなきゃいけないっていうことだと思います。後藤さん、将来どういうふうな希望をお持ちでしょうか？このインターンの後でもいいですし、大学卒業の後でもいいですし、はい、
とりあえず環境について言うと、先ほど申し上げたように、自然エネルギー学校の後の懇親会で参加者の皆さんとこう いろんな環境についての率直にこう語り合うことがとても興味深く感じたので、
はい、
自分もこれから環境だったり自然エネルギーについてこうどんどん意識を持っていくことが大切なのかなって思いました。
はい、自然エネルギー学校のね、あとはちょっと参加者の方交えて懇親会をやって、はい、そこでまあいろんなお話が出たということですよね。
はい、
はい、またその大学卒業後、なんかこうこんなことやりたいっていう希望ありますか？
まあ、現在希望なんですけども、はい、今新聞に興味があったので、新聞に関する、まあ、職業につければいいなと今考えています。
はい、まあね、メディアのことをちょ特に勉強していて、それが重要だっていうのが、ね、分かられて、特に、まあ、環境のことを、ね、伝えていくっていうこと、あるいは自然エネルギーのことを伝えていくっていうことは非常に重要ですので、はい、期待をしていきたいというふうに思っております。はい、まあ、まだ、ね、インターン期間残ってますので、最後まで、あるいはインターン期間終わった後も、ね、よろしくお願いしたいと思います。はい、今日は、はい、夏インターンに来ていただいてます後藤正人さんのお話を伺いました。京都発温暖化防止、これで終わりたいと思います。来週またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。